こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりシティ第761回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動しているのかしていないのかの2人組で、楽曲制作をしたりしなかったり、 CD の販売をしたり、音源の配信をしたり、ライブ活動もほとんどやっておりません。そんなスヌープのボーカルみきこが毎週土曜日に20分の配信をさせていただいております。合ってるかな。なんかもう眠たくなってきて、暖房つけてたらあったかいからポワンポワンポワンポワンしてきてさ。はい、本日は12月の11日、もう12月11日な、11日金曜日、時間にして夜6時17分10秒11秒12秒といったところでございます。もうそうな、12月も11日になりまして、明日は1212ですか、これ配信する頃にはね。いや、どうしたやろ、あくびが止まらへん、失礼いたします。つられてる、つられてしもてる、それはそれですいません。眠とうなってきた。それもそのはず、今は暖房を切っておりますけれども、お部屋が 23.6 度、湿度 55% という、とても過ごしやすい室温になっておりまして、そんなこんなであくびばっかりしておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。先ほど小松政夫親分が亡くなったという情報が入ってきておりまして、入ってきてっていうか、ツイッターとかなんか LINE とかでババってニュースで見て、まだまだお若いと思っておったのに、私はその闘病されていたのも知らなかったので、一度すれ違ったことがあり、ろ過公園で、あ、ほんまにろ過公園に住んではるんやと思って、でもういつも行ってはるっていう居酒屋にも、ちょうちんっていう居酒屋にも行って、かっこよかったな。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましたら嬉しいです。スヌープみきこのしゃべりまくりシティ第761回、始まり始まり。 Only you can bring happiness to meJ 今朝は織田無道さんが亡くなっていたっていうのを見て、まだまだお若いのにと思っておって、それも闘病なさってたのも存じ上げず、で小松政夫さんが亡くなったという、もう順番順番とはいえ残念って思ってしまうよね。そのコメディアンとか喜劇役者さんって私は思ってんねんけれども、お笑いっていうくくりではない人たちやと思っていて、伊藤史郎さんとか小松政夫さんとか、あの昔のテレビとかを支えてきはった方々はコメディアンであり喜劇役者でありっていうふうに思っていて、それも一緒にあのツイッターで上げた、あれは東京新聞かなんかの記事かな、かなんかにも自分でも書いてらっしゃったけど、お笑いじゃなくてコメディアンと喜劇っていうのは、そこにちゃんとストーリーがあって、それを全部出すわけじゃなくって、それが裏にあって、それが哀愁になったりっていう風に書いてあって、ああそうそうそう、そういうところにクッとくるんやわって、それをちゃんと活字にしてこういう風なことをやっておりますっていう風に活字にできるって、自分がやってることとか重きを置いていることとか、かといって今のお笑いを否定するわけでもなくて、多様化してきて、それこそテレビ書いてあったけどな、テレビが一家に一台じゃなくって、スマホも含めて一人一台の時代になってきて、時代とともにいろいろ流れが変わっていくのもちゃんと受け入れなあかんっていうふうに書いてあったけれども、せやねん、なんか昔は良かったっていうのもあるし、まあまあ別に誰がいい誰が悪いとかじゃなくて、惜しい人を亡くしたって思ってしまっておりまして、そんな中、まあね、毎週毎週言ってますけれども、コロナの感染者数もとどまることを知らない、600人を超えましたよ、ついに東京は。もうほんまに1000人っていうのが、何て言うの、 夢というか大げさにこのままいったらあんた1日1000人単位で増えていくよっていうのが現実味を帯びてくるというかね。まあまあしゃあないけれども、その PCR 検査の新橋駅前が2900円で東京駅前が1900円だっけ、なんか安くで受けられるっていうのもとてもいいことやと思うけれども、もう予約でいっぱいでいつ受けられるか分からへんみたいなこともあったりするけれども、そういうふうにどんどんどんどん自営でもそうやねんな、その PCR 検査を受けた時に陰性で、その受けたところから出た時に触った手すりから感染して帰るっていうこともあり得るやん。もういつどこで感染するか、その検査をしたその一瞬陰性っていう、そこまで陰性やけど その帰り道陽性っていうことも感染っていうこともあるからね。だからもうこれはワクチンがなんていうの、このインフルエンザのワクチンみたいに希望者が、でもインフルエンザでももうワクチン売り切れましたっていう時あったりするぐらいやから、その病院次第では病院によって値段が違うっていうのももうわけが分からへんねんけれども、そういうふうに希望者が受けれるワクチン接種できるっていうような状況になるまでは、これはこのままなんかなって思ったり、 GoTo って言ってるけど、その外国人の受け入れを早くにもうやっぱりもう一回やめますって言って、今緩くなったりしてるやんか、それをもう一回やめますって言って国内でなんとか収めてっていう風にしやんと、なんかもうゆるいゆるい、また小池のゆりちゃんが言葉遊び始めてテレビワイドショーで怒られてみたいなことあったやろ、もうさバカにしてんのかって思い始めたよね。もう小池ゆり子がフリップ芸みたいになってきてるやんか。そのGoTo が悪いわけじゃないやろけれども、それが一端を担ってるのはもういかんせん仕方がないことやと思うのよ。で最近仲良くお話ししてくれはる姉さんって言ってもお母さんやけれどもね、大学に無事合格しましたって、この間娘が大学に受かったのよって言ってて、おめでとうございますって言ってたから、年は知らんけどそれぐらいのお姉様やねんけど、がこのご時世やからどうかと思ってんけど、旅行好きなご家族みたいで、このご時世やからどうかと思ってんけど、まあまあ毎年のように行ってるところがあったんで、そこに家族でちょろっとだけ GoTo してきてんって言ってお土産くれはってんけど、その時にやっぱりマスクで飛沫を防ぐっていうのは絶対やん。で夜の街があかんって言ってんのは、どうしたってお酒を飲んだら大声になったり、わーってなんやその密を守れなくなったり、3密の回避っていうのを守れなくなったり、マスクをちゃんとして喋らへんかったりっていう風なところで飛沫で結局感染者が増えてしまうっていう、まあ分かってるけども、お酒飲んで気が大きくなってしまったり、細かいことを気ぃつけへんくなってしまったりっていうのは、それはしゃあない、私かって家でベロンベロンに酔っ払ってぐちゃぐちゃになってるからな一人で、それはあると思うから、そういうことをせえへんように気をつけましょうっていうのがそうやねんけど、その GoTo で今ちょっと旅慣れてないような方とかっていう、そのツアーバスツアーとか添乗員さんが引き連れてくる多い目のお客様っていうのが、毎年そんなに見かけへんような宿に泊まってんねんけど、今年は添乗員がおるような団体客がおったと。でその人たちはあのね、そのお食事のところっていうよりも、なんていうの、そこの温泉宿やったみたいだけど、その温泉宿でなんかね振る舞ってくれるのは、おぜんざいやったかな、お汁粉やったか、何やった、お吸い物やったか、なんかちょっとしたお椀にお風呂上がりやったか、なんか足をしながらやったか、なんかよう分からへんけれども、こう振る舞ってくれるの、ちっちゃいお椀にそのぜんざいやったか、お汁粉やったか、なんかお吸い物やったかを振る舞ってくれるんやって。でそれをお椀についた状態でダーッと置いてあって、そこからご自由にお取りください、お召し上がりくださいみたいな状態やってて、でそこにその添乗員さんが引き連れてきている団体客の方の中の仕切りのおばちゃんみたいなのが、マスクもせんとその器のとこに行って、あの何々ちゃんこれもらった、とかあと何倍とか仕切ってこうわーって、あじゃあこっちもねこっちもねわーって喋ってはんねんって。でもその喋ってはる下には器がむき出しでドラーッと並んどるわけですよ。 でマスクもせずにそこで喋ってると、それを見たらこのご時世そのお椀に手をつけようとは思わへん、そこを気を配られへんような人たちがGoTo に行くからいろんなところに感染を持って行ったり持って帰ってきたりしてしまうんやと。そらな、なんやな、あのコロッケとかもスーパーでそのままトングで取っていたようなところも一つずつパッケージしてくれたり、なんちゅうの、あのバイキングとかビュッフェみたいなのもなくなって、こう店員さんが取り分けてお一人ずつにこうやっておかわり自由やけれどもとりあえず自分で取らへんようにっていう風にしてたりっていう風に気を配ってる飲食店さんが多い中、そういうおばちゃんが器の真上でブワーってマスクもせんと喋ってたらちょっとなって思うやん。でその団体さんの中にちょっとご高齢な方がいらっしゃったみたいで、そのお宿の方が、あ、ちょっとあの ここはこういう風に気をつけていただきたいんです、すいませんみたいなことを何を言ったか忘れたけど言ったんやて。なんそんなもん年寄りに言ったって、この人年寄りなんやからそんなんできるわけなんやかみたいなのをまたそこでガーってマスクもなしで大きい声で言ったりとか、いやそのお宿に泊まるんやったらそのお宿のしきたりに従おうって、でもしもう無理なんやったらこういうことやったらできるけれどもこれはダメですかとかお互いに話し合えばいいのに、年寄りにそんなことむちゃ言うたらあかんわって旅館に文句を言うとか、そういうね、なんかお客様みたいなことを旅の恥はかき捨てみたいなことをしてしまったら、まあ普段からあまりよろしくないけどこのご時世ですよ。でしかも GoTo を使っているであろう軍団やから、結局こういうことやで、 GoTo があかんとか、あの夜の居酒屋さんが回転を遅くしてるのがあかんというよりも、使う方が、まあ、お酒のせいとはいえその節制をなくしてしまうとか、旅に行ったら気持ちが大きくなっていい空気をもう胸いっぱい吸いたくなってマスクを外してしまうとかっていうことが結局やんなって言ってですよねっていう話をしててんけど、もうだからどこでいつ誰から誰に移る、誰が誰に移すっていうのも見えへんもんやし、だから動かへんって、私みたいにも動かへんっていう風に決めてしまうっていうのも、まあまあ自衛のうちの、私のできる自衛のうちの一つ、外食しない、居酒屋行かない、外で飲まないっていう風にね、まあまあできることはできるうちにやっといて、その親に会われへん、実家に帰られへんっていうのだけがもうどうしてもネックやねんけど、こればっかりは私が何かしら連れて帰ってはウイルスさんを連れて帰ってはいかんと思ってな。あだからな、私クリスマスプレゼントとかその年末年始に帰られへん分何かいろいろ送りたいと思って、これもママに送ろうとか、これは家にあったら喜ばれるんじゃなかろうかっていうようなものを集めたりしてんだけど、それを運んでくださる方がどっかで、前も言ったけど、お誕生日か、ママのお誕生日の時に何を送ろうかって言った時に言ったけど、結局やめてんけど、もうメールだけにしとくねって、お手紙ですらいつどこで誰がどういう風に触ってるか分からへんからって言ったけど、送りたいものいっぱいあんのよね。それも許してもらわれへんのかね。はあ、分からへんもんな。だって見えへんし、自分はかからへんようにすっごい気使ってる人だってかかってしまうことだってあるしさ。ということで、兵庫県知事が辞職の、辞職じゃないよ、次もうやりませんっていう意を表明しましたっていうのがツイッターのニュースになってたけど、もうそれに引用リツイートっていうの、コメントをつけてるでリツイートされてる方、私が目にしたのはほとんどがそれを選んでないよ、上から順番にスクロールして見ていったけれども、8割以上があのセンチュリー乗り回しやがってとか、はよさっさとやめろとか、もうね恥ずかしいながらすごいみんなもう早くやめてくれと、でほとんどの方が高級車を公用車にして、なんか間違えたお金の使い方しやがってとか、自分だけよかったらええ政策とか センチュリーってあちこちに書いてて、あみんな兵庫県民みんなに嫌われてるのかこいつはと思って、ママが言ってたことは当たってると思って、ほんまあの人何ももう次やる気ないからもうどうなってもええと思ってんねんでって言ってたのはそのまんまツイッター上に皆さんの意見と一致していて、あやっぱりそうなんやなと思って、うん、老害とまでは言われてなかったかな、言われてたかな、もうどうでもええ、だからもう自分は次やるつもりないから今どうなってもええねんとっていう風に考えてる人がそういう役職に就くべきではないですよね。やっぱ若い人がなった方が今後自分の子供たちがどういう風な兵庫県に住んでいくのかっていう風に考えられるような、自分も辞めてからまだまだもし万が一それでなんか30ぐらい40ぐらいの人が、40では遅いか、まあ、20早いか、30、40ぐらいの人が例えばその任期を満了してもうちょっと辞めますわって言ったって、その後20年も30年も長生きしていくっていうことは、その時にえらいこと仕掛けたらずっと後ろ指さされて、あの時ああいうことしはったよねあの人はとか、あの時自分のことばっかりでも全然県民とか市民のことまで気配らへんかって、あの人はっていう風に後ろ指を刺されて生きなあかんやか、もうご老体はさ、はいはい知らん知らんや、上級国民とまではいかへんかもしれへんけどな、勲章は持ってはれへんのかもしれへんけども、もうあとはもうゆっくり隠居生活楽しんで、嫌やったらなんかどっか田舎にでも引っ越してやなっていう風に無責任になれてしまうやんか、自分が痛い思いせんで済むっていうな、そういうこともあって若い人に期待したいっていう気持ちはねあったりするんやろうけれども、まあまあ難しいですわな、ということで戸田恵梨香と松坂桃李が結婚しましたな。まさかそこがつながっているとはという感じだった。綾野剛となんか新幹線かなんかで撮られてて、あれがねまだに続いてたら面白いのになぐらいに思ってたけど、まあね、あの子高翔やったっけな、神戸の子のはず、北川景子も神戸の子のはず、確か高翔っていうのは中学やねんけど近所の中学やから高翔って言うねんけど、私まあ、校区が違う、そうか、校区っていう概念がないの、みんなさん、あの住んでいるところで行く小学校行く中学校が違うっていう、校区、学校の校に区役所の区で校区っていうのがあって、ここの校区第一学区、あ学区とかもある、第一学区第二学区第三学区っていうのもあって、そこに住んでいる人は受けれる高校はここまでですっていう風に決まっていて、第一学区第二学区第三学区とかあって、そういう区切りはないの、みんな好きな小学校とか中学校とかに行くの、だから、この筋から向こうは上中やけど、この筋から下は原中とか、そういう何丁目までは上中やけど何丁目までは原中とか、何丁目から南かは高翔とかっていう感じなんです。だから引っ越したら中学も変わるやけど、それは関西のことじゃなくて神戸のことなの、もしかして神戸ノートっていうノートがあってそんなんだってジャポニカ学習帳なんか使ってる人おったかっていうぐらい、みんな小学生が全員使ってたノートがまさか神戸ノートっていうノートやったとか、でもよく考えたらあれやね、表紙が王子動物園やったな、白鳥が自由帳とか、いい街やな神戸、また胸張って帰れる日を心待ちに、今年は横浜で過ごしたいと思います。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ではまた来週です。スヌープのみきこでした。じゃあねー。